はい、どうも、キマより第29回目ですよね。うん、正しいはず。ということで、今回はですね、なんかここ最近というか、ちょっと前ね、27回は、5人で収録というね、大人数での収録だったんですけれども、今回はなんと、1人、僕だけ、なんですよ。以前ね、オフ音声会ってのはありましたけど、今回はそういう音声も特になく、一人で本当に僕が喋っていく通常会ということになるんですけども、やっぱり普段とはちょっと雰囲気が変わってくるとは思いますが、いつもとちょっと違った気前よりをできたらなと思います。それでは行きたいと思います。気前よりの、違う はい、デジデジの気ままに寄り道クラブ。はい、ということで今回部室にいるのはデジデジ一人でございます。いやー、やっぱ一人は寂しいね。やっぱ人が他にねいるといないじゃ結構違うなと思いますけどね。あー、いつもとはちょっと、いつももね、まったり不安で喋ってる感じではあると思いますが、いつもと違う、まだそれとはもっと落ち着いた感じの、なんかね、大人な感じっていう、なんかこう言ってるだけでなんか大人っぽくない感はありありとしてるんですけども、まあね、僕が落ち着いてるところを全然このラジオ内で見せてる部分が少なかったっていう部分ではあると思いますけどね。そこら辺はまあ温かく聞き流しててもらえたらなとは思いますけどもね。ということで、今回言いたいことというかね、オープニングトークの方でちょろっと話そうと思ってることは、以前ね、お風呂はなんかすごく大事ってことをなんか、ね、ずいぶん前の回に言ったと思うんですけど、で、やっぱね、お風呂今まで入れなかったから、入れたら、やっぱしっかり入るべきだとか思ってたりとかしたんですけども、結果的に今、ちゃんとお風呂があって、いつでもちゃんと入れる状況になった現状で、どうかと言われたら、最近もう、何ヶ月か、いや、もう1ヶ月以上確実にお風呂入ってないっていう状態ですね。まあ、お風呂入ってないって言っても、シャワーはしっかり浴びてるんで、清潔には、そこは保ってるので、そこら辺は、汚いとかそういうことではないので、変な誤解はちょっとそこら辺はしないでもらえたらなと思うんですけど、なんか、お風呂沸かすのってすごく手間だなっていう、手間って言うほどではないかもしれないですけど、やっぱり日々の、生活をしてて、そこの間で、お風呂入ってる時間を作ろうとか思わなくなっちゃって、基本的にやっぱりシャワーで済ませて、さーっと流して、さーっと終わらせた方がいいかなっていう、気になっちゃってるんで、あとやっぱしお風呂よりかはやっぱシャワーの方が、水道代とかやっぱかからないのかなっていう気もするんで、そこら辺もやっぱ込みにして、やっぱしお風呂よりかはシャワーになっちゃうのかなっていうか、その現代人の的にやっぱしお風呂で、お風呂をやっぱ毎日毎日入り続けるっていうのはまあ難しいことなのかもしれないなという気はしますけどね。まあなんか、ここ最近ちょっと、まあ、ちょっとてか、まあ髪切ったりとかして、ね、すっきりさせたんで、お風呂とか上がったら、そこまでね、しっかりと乾かさなくても、まあ、乾かしはしますけどね、この時期なんで結構、この時期なんで結構、風邪ひきやすくなっちゃうんでね。ね、結構間が長かったですけど。そう、この間が怖いんですよね。一人だと、完全なる放送事故というものになってしまうんでね。本編中はね、BGM がやっぱし、ちゃんとかかってるっていうこともあるんで、 大丈夫かなっていう気もするんですけど、実際今の自分の現状では僕が喋ってる以外に音は聞こえてこないので、そこら辺ほんとちょっと怖いところなんで、ほんとね、優しい方が聞いていただけたらっていう感じなんですよ、今回は。あまり、今までね、メンバーの子たちでやってた回とは、ね、一風変わったものとなっていますので、そこら辺はちょっとね、本当に暖かく くどいようですが、見守ってもらいたいんでね。うん。ということで、ここ最近なんかちょっと、まあ、シャワーは浴びてるので、清潔感だけは保ってるので、それだけは覚えておいてもらって、本編に行くのかな？いや、でもちょっとまだ、なんか短いぞっていう気がするんですけどね。でもまあ、本編中でお話をいろいろとしていきたいと思いますので、オープニングトークはこの辺にしておきますね。では、それでは、テーマトークに行きたいと思いまーす。
パーやパパやパパやパパやパスタラッカタラッタパーやパタラッタキーママにタラッタ寄り道パーやパクラブでタラッタタタパーやパパやパキーマより
はい。それではテーマトークに行きたいと思います。ということで、今回のテーマは、今回は、克服したいものということで、克服したいもの。自分で本当テーマを考えて、いつもこのね、振りどころをちゃんと考えてないっていうね、この悲惨な体たらくなんですけどもね。克服したいもの。まあ、要は苦手なもので、やっぱ、ここはやっぱ改善しなければならないなって思ってることっていうことですけど、まずは苦手なことは何なのかってことをちょっと、ちょろちょろ上げていこうかなっていうことなんですけど、苦手なものといえばやっぱ、すごく分かりやすいところで、スポーツとか、体を動かすことなんですよね。やっぱ僕は基本的には、インドア人間というかね、ずっと引きこもり体質みたいなところはあるんで、基本的に家にいてアニメ見たりゲームやったり、ね、してるようなオタクなわけですからね。なかなかそこら辺、いけないというか、そこま、まあ、嫌いとは言っても、そこまでではなかったとは思うんですけど、何が嫌いって、やっぱ一番なのは、複数人でやるスポーツとか、そういうことに関しては、自己責任だけでは済まないところが一番嫌ってところがあったんで、それに付随して、どんどん他のスポーツもっていう感ではあるんですけど、まあ、もともと体を動かさない、人であったのかなと、昔は、普通に外で遊んでた気はするんですけど、ねんねんねんねん、やっぱし、うちに入る感じの性格というかなってきちゃったのかなっていうのもありますし、なんですかね、基本的に、今の時期を考えてもらえたらいいんですけど、ちょうど、だんだん寒くなってくる時期なわけなんで、僕、本当に寒いのが、本当に苦手なんで だから外にその冬場に出てくなんてもってのほかだとかっていう気になっちゃうんで、もう特にも冬場は外出ないんですけど まあ、スポーツが苦手なのはそれだけではないっていうことはありますけど、まあ、ただその苦手だからそのままやらないっていう、まあ今回克服したいものっていう意味もありますから、苦手なままでしておくのはちょっとやっぱあれだろうなっていう気もするので、一応ね、何回か言ってると思いますけど、筋トレはちょいちょいはやってるんですよ。まあ、ちょいちょいなんで、本当ね、微々たるものみたいな感じはあるんですけど、まあ、少しずつはね、体を動かす努力っていうのはちょこっとずつはしてますし、少し歩くっていうか、バスを乗る分ちょっと歩くっていうのは心がけてはいますし、まあそれがなんか動くこと、スポーツの苦手を克服するっていうことにやっぱ直接つながるとは言い切れないとは思うんですけど、 あとはまあ今後やっぱしね、少しずつ体を動かすために、なんかスポーツっていうかね、やっていくことが必要なのかなっていう気もするんですけど、なかなかそれも時間がうまく取れなくてっていう気はしますね、やっぱり。まあね、スポーツの、に対しての広告はこの辺に収めとくということと、で、ここ最近まあやってることに対してのプラスで広告したい感じのものを見ていきたいと思うんですけど、ここ最近、まあ、以前も話したと思うんですけど、iPhone っていうか、まあ、スマホのアプリで、カラオケのアプリを使って、毎日、っていうか毎日じゃない、今日はちょっと歌わなかったんで、ラジオの収録もあるんで。なので、まあ、ラジオの収録があったんでやらなかったんですけど、そのカラオケのアプリでやっぱ歌をやっぱ日々日々練習というか歌ってみると、やっぱいろんなものが見えてくるんですよね。自分の歌に対して。まあ、一番やっぱ思ってるのは、まずは、腹式呼吸をやっぱちゃんとできるようにしなければダメだなっていうのは、それはもうもっぱら思ったことなんですけどね。やっぱ確実に、ね、普段からやっぱ腹式呼吸でできてる人なんて、まあ、なかなかいないですし、まあね、役者さんとか声優さんとか、そういうね、プロの方はやっぱちゃんと出てると思うんですけど、なかなか普段の生活、基本的に、僕はデスクワークで喋らなくな、特に喋らない方なんで、よりなんかそういう部分が練習、発揮できないなっていうところはあるんで、だからやっぱそういう腹式呼吸をまずは練習することってのがまあ一つ課題かなっていうところもありますし、高音っていうんですかね、高音っていうかその裏声ですかね。まあ、ファルセットとかそういう感じに言うあれですけど、について、まあ、なんですかね、まあ、自分の声的に、まあ、歌声は今この喋ってる声とは全然やっぱ違う。まあ、以前も、前回か もう言ったと思うんですけども、全然違うんですけど、とはいっても、その、ね、あんま高すぎもいけないかなっていうところもありますし、まあ、中間なところなんで、低いのも低いので、声にならないっていう感じで、声量がちゃんと出ない形なんですよね。だからまあ、高音、低音とも、まあ、関わらず、両方ともちゃんとその声量をちゃんとつけて、長くね、伸ばして声をちゃんと出せるようにしないとなって、いう気はしますし、まあまあ、裏声、ちょっと戻るんですけど、裏声って、その、出すとなんかすごく、なんですかね、自分の中ですごく苦手意識じゃないですけど、なんかそういう部分が見え隠れしてて、すごい、その裏声を出そうってね、出してみたら、なんかすごく恥ずかしい気持ちになっちゃうんですよね。だからやっぱりそういう意識の面でも。まあ、それを声、その裏声の、まあ、技術的なもので言ってもまだまだ全然あれなことではあるんですけど、そのいう、気持ちの面で恥ずかしがって声が出なくなるとか、そういう部分はやはりなくしていかないと、やっぱ成長していかないのかなっていう気もしますから、やっぱそこら辺も直さなきゃいけない部分かなっていうのはありますね。まあそこかなっていうことはあるんですけど、あと、なんですかね、以前ちょっと、まあ、アプリじゃなくて普通のカラオケに行ってきた際に、自分はあまり採点ってしない方なんですけど、まあそれも前言ったかな まあしない方なんですけど、ちょっとその、行った時は、その友達でかな、ね、行った時はちょっと採点を入れてやってたんで、まああんま普段やらないんで、どんな感じなのかなみたいなこと思ってたんですけど、まあ、あれはあれでまあ楽しいっちゃ楽しいんですけど、やっぱ点数が気になって、なんかっていう気もしましたけど、やっぱそのね、一緒に行った人がね、言ってたのはやっぱ、やっぱ競うと、その点数が上で、そのなん、あの順位が何位になるから、そういうやっぱ競い合いをすることによって、成長していくんじゃないかなというのをやっぱ言われたんですよね。やっぱまあ、確かに、ね、と、競争し合うことによって、 技術はやっぱ切磋琢磨して高め合ってこう、けるのかなっていうことは、ではあるとは思うんですけど、でもなんか、カラオケはやっぱ普通に楽しみたいなっていう気持ちが強く出てるから、あまり採点はしないっていう。まあ、あと、機種によってのばらつきが結構あるんで、一概にどれが、どれというのを言い切れない部分ではあるなっていうところなんですけどね。だから、ただ、まあ、そういうね、採点今後やっていくかって言ったらそうでもないんですけど、まあ、やっぱ人のやっぱ歌とかさ、そういう、まあ、プロのね、CD とか借りて、買ったり借りたりして、聞いて、そういうのも、まあ、聞いてそれが、をどういう部分がいいのかっていうのをやっぱ聞き比べて、なんかうまいこと自分のところに取り込めたらなーっていう、なんかまあ気もしたりもしなかったりしたりとかしてるんですけどね。まあ、今のところそういう克服したいもの、他にもね、まだまだね、どんどん自分の中で変えていかなきゃいけないもの、まあ、いっぱいあるんですけど、それはね、あまり言い出すと止まらなくなりますし、あまりね、そう、楽しい話題ではここないのでね、楽しい話題ではないってわけじゃないですけど、楽しい話題にあまりしづらい部分ではあるかもしれないなっていうところではあるんで、今回はね、このあたりというか、その、克服したいものについては、このあたりで、行きたいかな、ということで、ね、今回ちょっと、せっかく一人なんでね、ちょっと、いつもと違う、テーマトークとはね、ちょっと違うことしようかなっていうところで、今から、まあ、このコーナー内でやるんですけど、アニメをね、まあ、僕、オタクではあるので、なので、そういう、ちょっと、ここ最近のね、ここ最近つか、ね、秋から始まったアニメのね、一押しというか、一番僕的に今期は推してるものについて、ちょろっと説明したいかな、おすすめしたいかなってね。まあ、今回というかね、そのうちまた、ラブライブの、特集については、いずれやるはずですけども、それとはまたね、違うね。今回の紹介したいのは、朝に、日曜かな?日曜の朝にやっている番組で野球漫画なんですけど、ダイヤのエースっていう、まあ、アニメなんですけど、まあ僕、基本的に、この作品は原作は基本的に読んだことはなかったんですけど、基本的にアニメは一応マイクールちゃんと全部見て、どれ見る、このまま続けて見るかなっていうのは、やってく人なんで、一応全部は撮ってた流れで一応見たんですけど、なんですかね、僕がやっぱりもう学生じゃなくなったからこそより感じるのかもしれないですけど、すごい、青春だなっていう、なんかすごい熱いんですよね、なんか、もう、キャラクターっていうかその、主人公が、すごく熱血系なキャラ。で、これ野球ものの漫画なんですけど、その、主人公の、キャラが、その、田舎から、都内の、有名な野球の学校、部活のか、有名な学校に、行って、そこでエースを目指していくみたいな感じの、まあ、ちょっとすごいざっくりですし、僕原作読んでないので、全然説明まともにできないですけど、すごい、まっすぐなね、主人公キャラクターで、なんかすごい、少年漫画的にすごい王道っぽいなっていう、ところも感じましたし、これは確かにその、まあ、見てもらえたらっていうか、見てもらいたいっていうことなんで、見てもらってすごいわかると思うんですけど、その、まあ、僕自身もすごい、もともと全然野球はやらない人、まあ、スポーツ苦手言うてるところもあるんで、あれなんですけど、全然その野球にもともと興味を持ったりとかしたことはなかったんですけど、あ、これ見てたら確かに野球やりたくなるなっていうのはすごく思ったんですよね、やっぱり。 結構この漫画やっぱプロの野球選手の方だったりも結構おすすめしてる漫画みたいなんで、それをなんか聞いて、すごい納得したんですよね。あ、これだったら確かに、野球が好きになるし、野球やってるプロの人でもハマるのかなっていう気は僕の中でしてるんですよね。まあ、アニメのその詳しい説明についてあんまり僕も できない感があるのはあれなんですけど、でもこれは、まあね、一度見てみて、もらいたいっていうか、その、ちょっと止まっちゃったわけですけど でもこれは一度見てもらいたい作品だなーって思ってるので まあ、ぜひとも見てもらえたら嬉しいかなというか、僕もその、この原作をね、集めたいなっていう気持ちになってるって、まあ、早くその、だから原作を読もうとはしてるんですけど、この原作がもう結構な巻数出てて、現在確か出てるのが 38？ ですかね。結構出てますよね。一応、マガジンでしたかな。で、週刊少年マガジンで連載しているんですけど、38って言っても、少年漫画だから、ちょっとは、漫画の値段的には安いんですけど、まあ、400いくらなのかな ?500、まあ、ちょっと、いまいちわかんないですけど。でも、それでも、かける38となると、まあ、10にしたって4、5000円。で、かける30、まあ、40って考えた方がいいかもしれないですけど、イコール、まあ、新品で買おうとすると2万円ぐらいすんのかな、みたいなところはあるんで、今から集めるのは厳しいなーっていう気はしてますけど、でも、多分これだけの関数が出てるってことは、さすがに今アニメを放送してるからといって、まあ人気作品であるし、アニメ放送してるからということもあって、表の方にちゃんと出してるとは思うんですけど、さすがに多分最初の方の関数だったら、古本屋とかにも100円コーナーとかに多分置いてなくはないかなっていう気もするので、まだ見に行ってないので全然わからないんですけどね。でも多分ありそうなので、そちらからまずはちょっとずつ集めてって、で、まあ、そのうち多分まあ、新刊で買わなきゃいけないぐらいのところにはなると思うので、いずれは買っていくと思いますけども、まあ、久しぶりにっていう、なんかヒットしたっていうのは、やっぱし毎クールごとに何かしらヒットした作品っていうのはあるんですけど、やっぱ今期的には僕の中ではダイヤのエースが一番好きでしたね。なんか伝わらないと思いますけどね、今の僕の説明からでは レビュー下手だなというよりも、とっさにこれを紹介したいなって思って紹介したので、あまりにもまとまりのなさがあれなと思ったんですけど、まあ、すいません。ちょっとファンの方とかにはね、申し訳ないですっていうところでありますけど、なんですかね、今度、次やるっていうかね、まだ先ですけど、やる、ラブライブ特集については、こちらについてはね、作品始まった当初から僕はずっと追い続けているので、そちらについては、まあ、抜け漏れないように心がけますけど、あったらちょっとすいませんということはありますが、ね、初めてラブライブを知る方でも聞いて、ね、面白そうだなって思ってもらえるような紹介をね、したいと思いますので、まあ、今後もね、こういうアニメの紹介とかできたらなーっていうのは、密かに思ったりしております。それではこの辺で、エンディングに行きたいと思います。
小粋でおしゃれなヤングマン、トゥルトゥルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルル
はい、それではエンディングに行きたいと思います。ということで一人でやってきましたけども、どうでしたかね。 すっごいしどろもどろになってる部分がね、ただあったと思いますけどね。ちょっとね、自分でこの回聞き返すのが怖いんですけどね。あ、でもね、こういうね、普段とはやっぱ、普段ね、二人ずつでやってたり、ね、全員揃ったりでやったりしてることもありますけども、たまにはこういうね、一人だけでやる、また全然違うね。まあ、この、気前の設定的なものを考えると、部室に一人しかいないっていう、なんかすっげえ寂しい墓地みたいな感じの、状況にはなってますけども、ね、そういうのにはめげずに、一人でも、自由に、まったりとおしゃべりをしていけたらなっていうのを、まあ、今後もね、まあ、できる限り全員、ね、メンバーの子と一緒に喋るようにはしますが、都合が合わない時とかはね、こういう、ね、僕の一人変えたり的なもので、ちょっとまあ、お茶を濁してもらえたらなっていう気はしますので、よろしくお願いします。はい。それでは、コーナーの紹介をしたいと思います。まあ、今回は何も交換なコーナーやってないので、まあ、コーナー全部紹介したいと思います。ということで、まずは、ジングル目。こちら、ハッチュくんのコーナーで、皆様から送られてきたイメージ愛犬台本をもとに、ハッチュシグマが15秒から30秒程度のジングルを作成します。また、一定の期間の中で MVP も決めたいと思いますので、発表されたジングルへの ご感想やご意見も募集しております。そして次が、よかれ悪かれ森くんのコーナーで、毎回決められたテーマに対し、こんな〇〇は嫌だ、こんな〇〇はいいという意見を募集し、その意見がありかなしかを判定していくコーナーです。ということで、今回、募集しているのは、なんだっけ、こんな少女漫画はいい嫌だと、こんなクリスマスプレゼントはいい嫌だ。ちょうどね、12月なんで時期なのでね。うん。夢のある感じの、プレゼントのね、案を募集しております。はい、次が、落ち着けダイアリー。こちらが大輔くんのコーナーです。こちらが、皆様から落ちの部分だけを書かない、作り話や体験の送ってもり、大輔出てこいが落ちをつけていくコーナーです。そのうちが面白いかどうかを僕が判断とか突っ込んだりしていきます。まあ今日落ち着くのは僕ですけどね。はい。そして次がテーマソングドキュメンタリー。こちらが番組のテーマソングを作るコーナーで、作詞と歌唱の方僕でジェジがやり、作曲の方ハチューシグマくんが担当してしますと。リスナーの方にはこんな曲を作ってほしい、こんなフレーズを入れてほしいなどの曲に関する要望を募集しておりますので、まあぜひともそのあたりね、募集しておりますのでよろしくお願いします。こちらはね、すべてメールは、キマユリのメールフォームから送れますので、キマユリメールフォームで検索していただければ出ますし、アドレスの方からも送れますので、アドレスが、よりみち .club@gmail.com、yorimichi.club@gmail.com、こちらの方から送っていただけますので、よろしくお願いします。そして、ね、久しぶりに ラジオの紹介、そんなに久しぶりかわかんないけど、したいと思いますというかね、今までちょっとポッドキャストをね、紹介ちょいちょいしたりとか、まあ、ポッドキャストとしても紹介してるものっていうのでやってましたけども、今回はね、先ほどの、アニメの方の紹介という流れのもと、アニラジの方というかね、そちらのダイヤのエースの、ね、ネットラジオの方を紹介したいと思います。で、今回ね、そのラジオのタイトルが、そのダイヤのエース、ネット甲子園というタイトルで、まあなんかネット的な感じのあれが、なんか浮かんでくる人もいるかもしれないですけど、まあ、基本的に、パーソナリティがこれ、5人いるんですよね。ただ、毎回毎回全員が出るわけじゃなくて、メインで、出てくる、主人公の声優さんの、大阪亮太さんって方と、そのライバル的なキャラクターの、古谷悟の役の、島崎信長さんが一応メインで出て、それとあとは3人が2週間やペースでコロコロ変わるのかなっていう感じのラジオなんですけど、まあそのなんですかね、やっぱしアニメをやっぱ見てるから、一緒にそのね、アニメのその裏側じゃないけどね、そんなに深いところあるわけじゃないですけど、やっぱそのアニメの話題でも盛り上がりますし、そういう、 基本的にそのなんかやっぱ野球テーマにしてるんで、そのなんか青春のなんかことだったりとかっていうのをやっぱコーナーとしてなんか持ってたりとかするんで、そういう話題がね出たりとかするんで、なんか結構そういうね青春的なネタだと結構恋愛ネタが多かったりとかするしたりとかあったりするんですけどね。まあ僕自身はね、その青春うん、まあ恋愛の経験は全く持ってねないもんだよね。あのまあ片思いで全て終わってるね惨めな人なんでね。はい、ということなんですけど、まあぜひともねアニメと合わせてこちらもラジオもね聞いていただけたら、まあより楽しくなるんじゃないかなっていうのは僕は思います。うん、もう7回くらい、もうちょっと回数進んでると思いますけどね。うん、まあぜひともねこちらも一緒に聞いていただければと思います。はい、それではそろそろ下校時間ですかね。なんですかね、やっぱ一人で話していくと、長く感じますね、なんか。わたわたわたわたして、ね、なんかなんとかして場を繋げなければいけないなっていう気になってしまうのね。すごく電波ってる部分は多く見受けられたと思いますけども、まあここまで聞いていただけてありがとうございました。はい、ということで、本日、部室に集まったのはデジデジ一人でございました。それでは、まあ、時間はちゃんとメンバーもいると思いますので、また部室でバイバイ。